こんにちは、メンバーの皆さん、お元気ですか？日本は急に涼しくなったっていう風に聞いてるんですけど、イギリスにいると本当に、まあすごいステレオタイプではあるんだけど、めっちゃみんな天気の話をやっぱしますね。スモールトークといえば天気って感じ。良くても悪くても、寒かろうが暑かろうがとりあえず天気の話をするっていう、まあ、結構不安定だからかなと思うんだけど、日本にいるときそんなに天気の話、今日天気いいねとか今日は最悪だねとかあんまりやってた記憶がないので、これも文化の一つかなと思ってるんですけど、イギリスの文化といえば、イギリスのドラマとかでしか見たことないシラミ地獄っていうんですかね。学校でよくこうシラミが発生するっていう問題がありまして、まあ、よくっていうのもちょっと語弊があるんだけど、日本よりは頻繁にシラミパンデミックが起こるっていう。で、これまで私は体験したことがなくて、今も自分は体験してないんだけど、ついに息子の学校のクラスでシラミが出ましたっていうのがグループチャットで回ってきて、このシャンプーを使ったらいい、この薬を使った方がいいよみたいな、こうみんながアドバイスをし合うっていう。で、もう急いで薬局に行って、卵生まれてるかもしれないからトリートメントの薬を買って、あとは予防のためのスプレーみたいな、桃のね、匂いがするすごいいい匂いのスプレーがあって、でそれを子どもの頭に学校行く前にシュシュシュシュしてもらってこないように。で、まあ結局うつらなかったんだけど、うつる時はね本当にバーって広がって、もうみんなシラミがいるみたいになっちゃうっぽいので、ちょっとわあこれドラマで見たやつだと思って、そう、日本でもねいるはいるみたいなんだけど、あんまり聞かないですよね。で、もう一個ちょっとイギリスっぽい話、私はこっちに来るまで知らなかったんだけど、庭師の人とか水道管を直しに来てくれる人とか、とにかくそういう業者の人にお茶を出すっていう文化があるらしくって、でお茶を出さないと、あ、この家はお茶をくれないのかみたいな感じに思う人もいるっぽい。ということで、この間庭師のおじさんに紅茶を出しました。私はそれでなんか、あ、イギリスに住んでるなって勝手に一人でなんか日本と違うなとか、日本でもね、暑い時とかに大和の人とか、まあ、とにかくなんか業者の人にペットボトルのお水をあげるとか、コーヒーをあげる、缶をね買っといてそれをあげるとかはやったことあるけど、紅茶を出すっていうのはねやったことないし、出すタイミングもよくわかんなくて、その庭師の人だからこう草を刈ったりとかしてくれてんだけど、終わった後に出すのか、それとも途中に出したらいいのか、どうしようかなって考えて、でも終わった後だとね、終わってすぐ帰りたいのに紅茶急いで飲むのも嫌だろうしなと思って、だから途中でお茶いるって言ったら、いるって言われたから、お茶となんかチョコかなんかを出したら、途中でこう休憩しておじさんが一人で座っ、うちの庭のところに座ってのんびり紅茶を飲んでたので、あ、これでよかったのかな。ちょっと未だに正解はよくわかんないんだけど、まあ誰かに聞けばいいんだけどね。最近は英語の映画を久しぶりにめっちゃ見ていて、これまでちょっと何年か韓国語を勉強しているっていうのもあって、韓国語のコンテンツだけを見るようにしてたんだけど、なんとなくちょっと違う種類の映画というか、韓国のやつじゃないのを見ようかなと思って一気に見ています。おすすめの映画ちょっと何個か 見つけたから紹介しようかなと思います。見たことある人もいっぱいいると思うけど、ちょっとすごい軽いところからいくと、ネットフリックス、今日紹介する中ではネットフリックス1個だけかな、これ The Deepest Breath っていうフリーダイビングのドキュメンタリーで、あの前に同じようなそのカップルでフリーダイビングをしてて何か重大な事故が起きてみたいな映画とかドキュメンタリー作られてたんだと思うんだけど、それとはまた別の事件というか別の話ね。これはドキュメンタリーの構成がすごい上手で、あの途中でこうはっってなる感じというか胸を打たれる、うん、まあひたすら辛い、まあ、とにかくね何か悪いことが起きたんだろうなっていうのは分かって見てるからすごく辛いんだけど、うん、すごい構成が良かった。で次は Willy Wonderland、 これはニコラス・ケイジのアクションホラーっていうのかな、アクションとホラーを一切融合させずに無理やり両立させた感じの映画で、ニコラス・ケイジ主演なんだけど、ちなみにニコラス・ケイジはセリフゼロっていう、それもすごいなと思ったんだけど、まあほらお化けの話なんだよね、お化けのが出てくるホラーなんだけど、お化けを腕力でねじ伏せるっていうまあ斬新でした。なんかお化けをもっと怖くしてくれてもよかったなというか、あの昔2007年に Dead Silence っていうホラー映画があって、あれも腹話術の人形が出てきてめっちゃ怖かったんだけど、あんぐらいのガチなホラーでニコラス・ケイジがお化けを腕力でねじ伏せてぶん殴っていくみたいな感じだったらさらに良かったかなと思うんだけど、なんか続編ができるかもしれないっていうことなので結構期待しています。これは全然こうアホな映画というか何にも考えないで見る、なんだこれは、もう終始なんじゃこれはっていう感じだったけどよかった。あとはこれはもう見た人いっぱいいると思うけど Women Talking、 これを今更ながら見て、キリスト教系のカルト、まあ、実際の話を元にしているらしいんだけど、そのカルトで家父長制に強く抑圧されてきた女性たちが、まあ、ある事件をきっかけにそのカルトを去るのか残って男性たちと戦うのかひたすら対話していく映画。これはすごい静かな映画だけど、静かな映画なのでみんなのもう演技力にかかっているっていう感じだったけどすごく良かった。あの対話とはというかね、その意見が対立している中で、まあ、ただ同じ苦境に立たされている人たちがタイムリミットがある中でひたすら対話で解決しないといけないという。次はねこれすごいおすすめなんだけど、アイルランドの映画かな、 Here Before っていう、一応サスペンスなんだけど静かな映画で、まあ、過去に娘を失った家族がいて、お母さんが主人公なんだけど、ある日隣に別の家族が引っ越してきて、そこの家に同い年ぐらいの娘がいる。で、そこでいろんなことが起きて、もしかして隣の家の子、うちの娘の生まれ変わりなんじゃないかなって思い始める話なんだけど、この母親役の人が何かの賞をこれで取ったのかな、もうその人の演技が本当に素晴らしくて、それだけで全てが成り立っているレベル本当にすごかった。あの娘を失ってそれでももう一人息子がいるので、彼のために日常を過ごさなければいけない、そうやって日常を過ごしている最中に他人の子供に自分の娘を重ね合わせてしまう自分がいる、しかもそこでもしかしてこの子娘の生まれ変わりなんじゃないかなって疑問を持つ出来事が重なって、でもそんなわけないよなっていう冷静さがあったり、信じたいような気持ちもあったり、そういう葛藤みたいな。でこれだけ聞くと、ああそういう系の話ねって思うと思うし、まあ映画見てても半分ぐらいまでは、まあ、半分以上かな、ああこういう系の話かって感じなんだけど、 なぜか最後に猛ラッシュで斜め上の方向に突き進んでいって見ている人が置いてかれるっていう、そこで好みが分かれると思うんだけど、私の中ではまあそれはそれですごく良い、それもまた良しっていう感じでした。次はヴァイバリアム、あのジェシー・アイゼンバーグの映画で、これはサイファイなのかな、まあ、サスペンス、サイコサスペンスみたいな感じ。私は結構ジェシー・アイゼンバーグ好きで、彼が出てたらお見てみようかなって思うんだけど、何かこう自分の中にある得体の知れない何かに駆り立てられる、その理性では説明できない衝動みたいな、動物とか人間の本能の部分にフォーカスを当ててる作品で、まああらすじとかをもし読むと、なんかそのエイリアンみたいな感じの説明が出てきちゃうかもしれないんだけど、まあそういうサイファイに見せかけた子育て映画みたいな。でも子育て映画っていうとって思う人もいるかもしれないんだけど、私の中ではあ、これはサイファイに見せかけた、子育ての話なのかなと思ったけど、ジェシー・アイゼンバーグの役もね、なんか珍しく普通の彼氏の役、そんなことあると思ったら、やっぱちょっと違う方向にこうねじれていく感じで、すごい良かった。最後までこうどうなるんだろうって見ちゃう感じで、次はブラックベア。これはオーブリー・プラザが出てて、なんていうかオーブリー・プラザ系の映画っていうのかな。あのこれもサスペンス、まあ、私ちょっと今ここまで聞いて分かる通り、あのサスペンス系がすごい好きというか、どういう風に話が展開していくのかあんま分かんないような小説を読んでる感じの映画が好きで、しかもちょっと静かっぽいような映画が好きなんだけど、これはまさにそういう感じで、これは何も知らないで見た方が面白いかなと思う。全然あのグロいとか怖いとかは何もない。あの今日紹介してる映画は全部別に、あ、まあウィリー・ワンダーライン、ニコラス・ケイジのやつはまあグロでもグロくはないかな、血は結構出るけど別にそこまでって感じ。あとのやつは、あとのやつも別にグロいとかそんな怖いとかはないかな。そう、このブラックペアも、最後がオープンエンディング系で、でもそれはそれですごく良かった。なんか解釈が結構見る人によって変わってきそうだなっていう、かといってえここで終わるのっていうモヤモヤ感も別にない、すごく良い。最後はこれ昨日見たんだけど Triangle of Sadness、 これすごい話題になってたから見た人も結構多いかもしれないんですけど、去年カンヌでパルムドールを取った作品で、まあ、富裕層の果てしないグロテスクさみたいなあとはファッション業界とかインフルエンサー業界の薄っぺらさみたいな、そういうのを描いてるダークコメディなんだけど、すごく良い。これも小説読んでる感じで進んでいって、先が全然予想できない内容、良かった、すごい良かった。ただし途中でお仏祭りというか、大量の人が嘔吐しまくるみたいなシーンがあって、それがしかもかなり長いので、苦手な人はというかみんな苦手だと思うんだけど、そこでちょっと離脱する人もいるのかなっていう。私はちょっと最後の方さすがにちょっとうわってなって飛ばしで、今ってねこう飛ばしながらなんとなくこう四角で出るじゃん、なんかシーンが。だから、まあ、そんなに見逃さずに、ただちょっとそのきついシーンだけちょいちょい飛ばしてみたけど、その後の展開もすごく面白かったから、飛ばせる環境で見た方がいいかもね。だから映画館とかで見るのは全然おすすめできないというか、正直目をそらせない部分があるというか、飛ばせないから、かなりきついし、食べ物見ながら見るとか絶対に無理な映画だと思うけど、なんて言うんだろうな、ところどころのその富裕層のグロテスクさの描き方が、 なんかちょっと笑っちゃうようなところもあり、まあそうだよなって思うようなところもあり、かといってこう善悪みたいな描き方でもなく、そうすごい良かった。これはでもまあ賞を取るよなっていう感じので、別に暗い映画でもないし、あのうん良かったです。そんな感じで、まあ今いいのを紹介してるけど、その微妙なやつも何本か見ちゃったりとかして、だから結構見てるかな。だからソーシャルメディアとか見る時間の代わりにそれを映画に突っ込むって感じ。まあ1時間半とか2時間とかが結構多いかな。あんまりそんなすっごい長いのはなかった気はするけど、皆さんも何かおすすめの映画あったらぜひ教えてください。なんかサスペンス系とか、こういう静か系、静かな、なんか人間の心理みたいなやつとかすごい好き。やっぱその俳優の演技力にかかってるみたいな作品がすごい好きですね、私は。そんな感じかな。今日はこの辺にしときます。終わり。バイ。